今日は使徒の働き第2章37節から47節です。このところでは救われる人たちのことが語られています。37節に心を刺されという言葉が出てきます。これは非常に強い言葉です。なぜ聞いた人たちは心を刺されたのか。それはペテロがこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。この言葉が聞いている者たちの心に刺さった。あの十字架にキリストが死なれたのは自分の罪のためであった。そのことが聞いている者たちに明確にされたということであるわけです。そして私たちはどうしたらよいでしょうか。人々はこのことを人たちに尋ねたわけです。まさに彼らは自分が救われなければならないということがはっきりと心に示されるということがここで起こっているわけです。それはまさに人の力によるものではないということがわかります。私たちも福音を語るということがあるんですけれども、しかしそのところで手応えがあるのかないのかというのはある意味明確に分かってくることであるわけです。神様が働かれるならば聞いた人たちの心の中に悔い改めが生じるということがあるわけです。しかしもしそうした心の中に働きがなければ、今はそれを聞いておきますということだけで終わってしまう。願わくば私たちがこのイエス・キリストを語るときに人々は心を刺されて神の前に悔い改めなければならない、そういう思いが待つような言葉を私たちは語るものでありたいと思います。そしてペテロは悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと勧めたわけです。悔い改めというのは方向を転換するという意味があるわけです。自分のためだけに生きていた、それをもはやもう自分のために生きるのではなくて自分のために十字架にかかり命を捨て、そしてまた永遠の命を与えてくださる主のために生きるという生き方に私たちは方向転換されていくということであるわけです。そしてそのためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受ける。そしてそれは40節にこの曲がった時代から救われなさい、そのようにペテロは語ったわけなんですけれども、この時代、2000年前のことではないわけです。今も曲がった時代の中に私たちは生きている。なぜならばこの世っていうのはもう全く神様から離れたものとなってしまっているわけです。神のことを知らない、また神様の言うことに従わない、それがもうまさに曲がった時代の中に私たちは生きている。ですからもう一度私たち自身が神の御前に立ち、また御声を聞いて従っていく必要があるということを教えられます。38節にはそうすれば賜物として聖霊を受けます。この賜物という言葉が出てくるわけですけれども、神様が与えてくださるもの、そしてそれは聖霊の働き、その聖霊の働きはガラテヤ書の5章の22、23節に出てきているわけですけれども、愛、喜び、平和というような、もう御霊の実、聖霊が働いて私たちの心の内に豊かに実を与えてくださるということになるわけです。そしてこのことは39節にあなた方の子供たち、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているということをペテロは語ったわけです。後の時代の人たち、そしてまた遠くもう離れている、もう地の果てにまでいる人たちに、与えられる。そしてそれはこの主が召される人というふうに出ているわけです。条件はただ一つ、 私たちが良いことを行うとか、立派な人間だというのではなくて、この主が召される人、主が招待してくださる、受け入れてくださる、まあ教会のもともとの言葉はエクレシア、召された人たちの集まりということであるわけですけれども、神様が受け入れてくださる人はどんな人でも賜物として聖霊を受けることができる。そしてそのためにこの悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けるということがこの条件となっていくわけです。そしてなんとこのことに従っていった人たちは41節を見るならば3000人ほどが仲間に加えられた。そして彼らが知っているのは42節に使徒たちの教えを守りとあるわけですけれども、おそらくこれは旧約聖書御言葉に基づいて使徒たちが語ったことをこの聞いた人たち信じた人たちは守っていった。そして交わりを持つ、まあ、お互いにこの信仰の交わりをいつも彼らは持っていた。またパンを裂き、これはおそらく聖餐式を指していると思われるわけです。もう絶えずイエス・キリストが私のために肉を裂き血を流してくださった、そのことをいつも心に覚える。そして祈りをしていた。神様に向かってその願い思いを語り、神との交わりが与えられていく。そのことによって43節にはこの恐れが生じとあるわけですけれども、それは神様に対してもう自分がどれほどの人間なのかということが分かり、主の前にへり下る。そしてそういう中に実は不思議と印が行われる、奇跡が行われてくる。ですから神様の御業、奇跡が行われるために私たちはどうあるべきなのか。それは主の前に心砕かれて、もうへり下って、ただ神様の憐れみを待ち望むということであるわけです。高慢な心の中に神様の御業は働かれることはないわけです。でももし私たちが真摯に神様の前にもうへり下って出ていき、求めていくときに不思議と印が行われていく。神の御業が現れる。そしてこの信者は44節を見ると一つになって一切のものを共有し、45節に財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。ですからこれは自分のものと言わないで、たとえ自分のものであってもそれを喜んで売るということを彼らはしていたわけです。まあ、ある人はこれはもう原始共産主義だというふうな言い方をしていた人もあったわけですけれども、自分を主張しない、いや自分のものであっても喜んで、捧げていく、分かち与える、まあ、後にはバルナバという人が、この自分のものを売った、その後にはアナニアとサピラの事件のことも出てくるわけですけれども、互いに愛し合うというその姿がここに表されているわけです。そして46節には毎日心を一つにして宮に集まり、まあ、当時はこの神の宮神殿があって、そこに彼らは集まっていた。神を礼拝する、また家ではパンを裂きとあるわけですけれども、おそらくこれはそれぞれの家が、まあ、教会となって、まだ建物はできてはいなかったんですけれども、それぞれの人のところで集まる。ですから3000人が一堂に会するっていうのはなかなか難しいことであったと思います。ですから、まあ、それぞれ家を開放してくださるところに人々は集まり、またパンを裂いて、またそのところでも神様を礼拝する。また喜びと真心を持って食事を共にする、まあ、今でいう愛三会を持っていた。食事を一緒にするっていうのは楽しいことであり、また交わりの大切なこの役割っていうか、教会でも愛三会が まあ、持たれるっていうことがあります、まあ、コロナのために持たれなかった、でも最近は少しずつ持たれるようになったわけですけれども、やはり教会で何かこう食べ物を取ってですね、また口を開けば心も開かれるっていうふうに言われるんですけれども、こうした交わりが持たれるっていうことは幸いであると思います。そして47節見ると、神を賛美し民全体から好意を持たれていた。ですから救われた人たちは他の人たちから好意を持たれる。ですから彼らは、まあ、いかに喜んで感謝し良い交わりを持っていたのかということが分かるわけです。そして主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。この救われる人々を加え一つにしてくださったのは主であるということです。です、これはもう人間ができる技ではないということです。それは39節にあった神である主が召される人というふうに出てくるわけですけれども、それはもう著しい神様の御業だった。まあ私たちは今努力して人を集めるということをしますし、また救いを伝えるということを行うんですけれども、でもこのペンテコステの時には主が働いてくださった。そして私たちが求めるのは人間的働きというのではなくて、いかにやはり主なる神様が私たちを通して働いてくださるかということになるわけです。これはまさにこの聖霊を受けるっていうのが38節の終わりに出ていたわけですけれども、ご聖霊が働かなければこのような御業はなされることはできない。聖霊なしには私たちはいくら努力し頑張って犠牲を払ってもこのような神の御業はなされないということであるわけです。しかしもし聖霊が働かれるならば、極端なことを言うならば、もう私たちは何の力もいらないし何もしなくてもいい。ご聖霊が働いてくださっておられる。そこには大きな喜びがあり、私には平安が与えられて、まさにこの御霊の実、ガラテヤ書の5章22節23節で語られていることが私たちのうちになされて、そして救われる人々が加えられ一つになっていくことができるということであるわけです。私たちはこのことを目指していきたい。本当にこの曲がった時代の中に私たちがこのペンテコステのような姿が日本の中に見られるならば、どれほど素晴らしいことであろうかということを思うわけです。私たちはこのことをさらに意識し祈り、また私たちのうちにリバイバルが与えられるものにさせていただきたいと思います。